死に直面するっていう、その時ですらそれでもだえ苦しんで、ああそのためにイエス様もまた十字架でもだえ苦しみ、私たちのために身代わりになって死んで命を与えてくださったんだ。本当に自分では死というものは人間には本当にどうすることもできないものです。まあそれでも今医学が発達し、少しでもどうにかしようとあがいていますが、まあ、そういうところに携わる多くの人たちが言うのは誰も死ぬんですと。少しでも寿命を全うすることができても、伸ばすっていう言い方しないんですね、そういう人たちは。全うすることはできても逃れることはできない。お医者さんが真にやっていることは、その人の持っている命を全うさせることであって、伸ばすっていうことも、まあ、研究している人はおられるんですけど、実現していると思っている人はいないそうです。しかし私たちはやがて死ぬ、その時にどうなる、私は何のために生きている、これからどうすればいい、そういう渇きの中で、神様がイエス様が身代わりになってくださったという、その命と命の出会いがいつの間にか薄れて、そしてこの方の命に生きているのなら、つまりは自分の命ではない、この命をどのように用いていただこうかということではなくて、本当に救われた、まあ儲け物という儲け物なんですけど、さあどうしていこうって、自分の願い、自分の満足に生きる、全面的に神様に委ねる生涯にならないで、やっぱり自分で自分の命を握っている、だからこそ聖霊を受けているということに非常に疑問を持ってしまうんではないでしょうか。この方に本当に上からいて、自分では自分はどうすることができないと、うん、だからこそ明け渡します、あなたに全てを委ねます、どうぞ捉えてください、信じ委ね切ったそのものが主が捉え、聖霊が捉えてくださって、十字架の命をいただくことができるのではないでしょうか。100歳まで元気で働かれました有名な日野原茂明先生、お父さんが牧師で、まあ、その次男として、もう小学校2年生の時には洗礼を受けておられたそうです。結構熱心に聖書を読んでおられた。しかし、まあ、そうした日野原先生も人生の転機、まあ、もうすでにそれとお医者さんにもなったんですけども、人のためにこの生涯をという思いはずっとあったんですが、そのような日野原先生でも実際に自分が本当に転機となったっていうのは、有名な淀号のハイジャック事件、日野原先生はここの乗客だったんですね。それがもう、まあ、日野原先生がご自分で言われることですから、いろいろとあったんじゃないかなと感じるところがあるんですが、もう1970年ですから、日野原先生もう60手前ぐらいの時なんですね、ハイジャックになったのは。福岡での学会に出席するため羽田を飛び立ったその淀号に乗り込んだんですけど、まあ、富士山の山頂のところで赤軍の若者でハイジャックという事件があります。で一旦、まあ、福岡までしか行かない予定でしたから燃料がないっていうこと、あと小さい子供と65歳以上の老人を空港を下ろすためにっていうので、福岡には一旦降りるんですけど、それ以外の者たちは 人質になったまま、まあ、さらにバーンと、まあ、朝鮮半島に飛んでいきます。実際は韓国に降り立ったんですけども、まあ、そこまでは分からなくて、まあ、北朝鮮に行ってそこからあのキューバに行き、ね、やがて日本の革命を起こすのは、ハイジャックの、うん、実行犯たちはもう福岡から飛び立って、よしもう成功間違いなしだって喜んで、そしてあの皆さんご迷惑をかけたが、うん、我々がちゃんと着いたら無傷で解放するから安心にしてくださいと、そしてあのそれまで時間があるから、うん、何か読みたいものがあれば今から本の リストを読み上げるから、うん、申し出なさいと、まあ、とはいえなかなかみんなもう、まあ、縛られてもいますし手を挙げられない中で、で実際どんなものを持ってるか、日野原先生は読みたいって聞いていたんですね。でリストとして赤軍の機関誌、金正日の鉄器、左翼関係の本、伊藤静雄の詩集、文庫本の新南で、ずっとそういうふうに名前を挙げていて、最後にドストエフスキー人のカラマーゾフの兄弟と言ったんで、手を挙げてそのカラマーゾフの兄弟貸してほしい。でそして一冊目のそのパンと開いたあの最初に扉にヨハネの福音書12章24節、一粒の麦が地に落ちて死ななければそれはただの一粒である、しかしもし死んだら豊かに実を結ぶようになる。これがまさに、うん、いやもう無傷で返すって言ったけど何の保証もないわけですよ、うん、実行犯はダイナマイト巻いていて、もし空港降り立ったところにもういっぱい人あの警察官とか待ち受けてるって状況になったら多分自爆してってなるだろう、そしたら負け添えだろうし、まあ、そうじゃなくても一人ずつ殺していこうとかあり得る、死がもう隣り合わせになってる。機内で3泊4日過ごすことになったそうです。結果はまあ4日目に全員あの解放される、まあ、無事に帰ることができたんですね。で家に帰り着くと見舞いのお花でいっぱいだったそうです。でその送ってくださった友人や患者さんたちに挨拶状を送ったそうです。許された第二の人生が多少なりとも自分以外のことのために捧げられればと願ってやみません。皆様から受けたお見舞いに対するお礼を私たちはいつの日かいずれかの場所でいずれかの人にお返ししたいと思います。あのハイジャックの死と隣り合わせの環境の中で聖書の言葉に出会い、聖霊に満たされ新しい人生観、価値観が与えられた、日野原先生はそのように振り返っておられます。死を意識し、その終わりを見つめるときに主と出会う、自分が乾いているその渇きを本当に満たしてくださるのは今、まあ、あの日野原先生にしても医学で人を助けているというような本当に充実した生涯を送っていただろうと思われる、その中でもなおそうではないという渇きの中で、このお方に全てを委ねますと十字架の命を受けて新しい人生に60歳にして歩み出された。私たちもそのようにこのお方を心の奥底からお迎えし、その命に生きるものでありたい、そのために十字架があるのだということを本当に乾いて求めるものでありたいということを願います。お祈りいたします。天の下の神様、信じていると言いながらどこまで全面的にあなたに委ねよりかかり、あ あなたこそ全てですと歩むものだろうかと悔い改めさせられます。自分の命をどこまで自分で握ってしまっているか、また自分の命のみならずこの世のものをどこまで自分の手で握ろうとしているか、本当にその手をどうぞ解放してくださり、あなたが全てであり、その全てであるはずのあなたが全てを手放して私たちに与えてくださるという、そのようなお方であるあなたのご愛をどうぞ御霊によって私たちに満たしてください、うん、そして私たちに聖霊をも与え、命をも与えてくださる、その方を覚え伝えるものであるように導いてくださることをお願いいたします、うん、イエス様のお名前によってお祈りをいたします。
アーメン。